イベントの種を考えるラジオ、種ラジ。
どうも、イベントを作る人、岩崎です。
ファミ通ドットコム販売本数ランキング、テレビゲーム編ということで、第3位メイドインワリオゴージャス、イベント、第2位プロ野球ファミスタエボリューション、1位世界中の迷宮クロスということで、
最後のなんですか、世界中の迷宮。
世界中の迷宮、
それはスイッチのあれですか。
これは 3DS ですね。
お
ー、このピンとこない感じ。
ワリオは知ってますよ。ワリオ分かりますし、はい、あのパワプロも分かります。
ちょっと待ってもらっていいですか、はい、池田です。よろしくお願いします。
お願いします。そうですね、自己紹介タイムでしたね。
だけど、はい、4位がね、スプラトゥーン。
あー、はいはいはい、
5位が、太鼓の達人、
はい、
これはスイッチですね、
はい、
で、6位がマリオカート8の
マリオ多いな、
マインクラフト、はい、ドーバートラベラーと進んでいくんですけど、
はい、
まあ、だからあの大体上位は、はい、今見ると、10位まで、
はい、
あ、9位まではスイッチとかで 3DS で、
あ、任天堂の、
そう、10位にサガスカーレット・グレースが来るということ
で、はい、パワプロとかって PS も出てないんでしたっけ。
パワプロ出てますよ。
あ、じゃあそれと合算してって感じですか。
いや、パワプロじゃないですか、今言ったのは。マリ、あの、
ファミスタか。
ファミスタ、
そっか、
ファミスタがね、なんか復活したみたいな感じで。
ああ、なるほど。
これスイッチで初めて出たのかな。
へえ、はい、ファミスタってでもどういう感覚なんですかね。なんかパワプロとかだったらなんか進化の形態わかるじゃないですか、 3D だったりとかっていう。
こう
ファミスタってなんか 2D でビヨーンってなんか野球盤みたいなやつじゃなかったでしょうけど。
野球盤ほどでもないけど、まあシンプルですよね、はい、
そうですよね。
あと実況はパワフルプロ野球だから、
はいはいはい、
実況があるんですよ。
そっか、ファミスタはないのか。
ファミスタには全然実況ない
んです。ファミリースタジアムですもんね。
そうそうそう、
そうですよね、
実況ついてないみたいでしょ。
あ、そう、それでもこんなヒットしちゃうってのはやっぱ懐かしいと思って皆さん買われる方が多いのか、ね、
さあこの心ない。
でも池田さんなんかやってるゲームないんですか。
これね、実はね、ここに入ってるのはあんまやってないんだよね。
ランキングに入ってくるようなやつはやらない。
この世界中の迷宮っていうのは、はい、昔の、まあ、分かるかな、ウィザードリーとかに近いんですよ。
あ、
3D ダンジョンで進んでいくっていうのが、はいはい、まあ、メインで、
はい、マップとかもあんまよくわからないみたいな。
そのマップはあの自分、まあ、厳密な手書きじゃないんだけど、はい、手書きのような形で自分で埋めていくみたいなのが楽しみとして。
トルネコみたいな感じ。
トルネコはね、あれはあのローグライクだから、そのリアルタイムで、はい、リアルタイムでその毎回違うダンジョン
に行くんで、
それとはまた別で、
もう用意はされてるんだけれどもってことなのか。
でこれの、まあ、絶妙なその迷宮制作が、はいはい、まあ、楽しいっていうのがあるわね。
これシリーズものなんですか。
シリーズものです。おそらくこれがあの 3DS 最後の作品になって、はい、おそらく次はスイッチなんじゃないかなって話ですね。
ゲームはやっぱ面白いですね。話一番組に持たれるぐらいですもんね、ゲームね。
そうですね、
マイゲームマイライフって僕毎週聞いてるんで。
あ、そうか、
歌丸さんの番組やってるんで、
ね、だから結局ね、まあ、日本だとそのスイッチがすごく強くて、
はい、
PS4 はやっぱそのちょっと内容がハードル高いよね。
やっぱそんな感じしますね、まあ、画質とかによってったりとか。
例えば11位フライデーザ13、これだからあの13日の金曜日。
ああ、ジェイソンですか。
ジェイソンっぽいやつですけど、
はいはいはい、
その後がボーダーブレイク、スターターパックとか。
全然わかんない、
ね、全然わかんない、ね、うん、で次に来るのはポケットモンスターに、あの
い
いキノピオ隊長だからほっこりするよね。
かわいい、ニンテンドーかわいい、
は
い、
さあそんなことはさておき、
はいはい、
今回は、
はい、体験の
体験の種プレイバージョンという
か、はいはいはい、
僕来週体験していくんですよ、
はい、
っていうことに決まってる
の、はいはい、予告がね、はい、
そうだけど、はい、ちょっと経緯を紐解くと、
はい、
まあ、ちょっとここだけの話ですよ。
お、ここ、はい、
ある男が、
はい、
お前さ、俺安く剣を持ってるんだけどそれ買えよみたいな。
いやいや、安くても僕関係ないですから、それ
いや、お前安いんだから行けよみたいな。いや、それそんなね、いい人なんですよ、すごくいい人で、
そうなんですか、
すごくいい人なんで、いつも世話してくださってもありがたい人なんですけど、
はい、
その人のね、はい、言ってくれたことだから、
はい、
あんまりちょっと断れないなっていうこともあって、はい、行くことになったんですけど、
はいはい、
まあそんな話をちょっと今回
はその話にしちゃうといろいろあれなんですけど、それが僕が喋りにくい感じになってくるんですけど、
そんなことないですよ、
それもそこ僕なんだよ、
はい、で、まあ、その男岩崎さんが今回は
いや、いろいろ食い違い起きてる
んですよ、なんでこのイベントに行った方がいいよって言ってくれたか、
はいはいはい、
まあ、その話をちょっとお聞きした上で、
はい、そうですね、
まあ、抱負を
まあ、これから行くっていう人もしかしていらっしゃるかもしれないですからね。
はい、さあどんなイベントですか。
そうですね、自分の名前で仕事をすること、仕事が途切れない人は経営視点を持っていたっていう、イベントが来週ですかね。あ、最終ぐらいかな、8月23日木曜日にございまして、
はい、はい、怪しげ
まあ、あのフリーランスをやっている方、まあ、フリーランス協会という、団体がですね、一昨年ぐらいかなできまして、うん、まあ、フリーランスの方 の, その保険の、ね、整備とか、あとはフリーランスの方があと企業と交渉していく上でのいろんなあの資料とかを、ね、出していらっしゃる団体だったりするんですけど、うん、そこが今度、まあ、前に日経のムックでですね、フリーランス&副業で稼ぐ完全ガイドという本を出されまして、うん、でそれの発売イベントが8月に行われるということで、はい、僕これ行くといいなと思ったのは、うん、一応まあ僕らあの2人ともフリーランスじゃないですか、私としては、はい、であの、まあ、なかなかその自分の名前で仕事をするっていう難しさはあったりとかするじゃないですか。なかなか自分の仕事をやってもあのその仕事の成果が世には名前が出なかったり、あれそうでもないのかなすると思うので、で今回まあ登壇される方が森谷さんとか飯塚さん、菅原さん、森さんという、まあその界隈ではね、なんか売れてる方々のお話が聞ける、しかも何人かの方はご自身も一応会社を持ってたりとかする方々が多いので、うん、フリーランスから始まって結果としてその株式会社化するっていうステップを選んだ方もいらっしゃるので、うん、経営視点でね、自分自身を、まあ、末長くフリーランスを続けていく上でのヒントが得られるんじゃないかということ で、うん、で僕ちょうどこのフリーランス&副業で働く完全ガイドという本を買おうと思っていたタイミングでしたので、
はい、
で買うとね、その分が安くなるんですよ、持っていくと持参チケットがあると、はいはい、だからおすすめさせていただいたっていう。でちょうど僕は同じ日に別の漫画系のイベントに参加しなきゃいけなかったので、うん、それと兼ね合いでぜひこれは池田さんにだなと思って。
おい池田、お前言ってたらよ300円取んないよお前、当然俺に全部説明するんだよ俺がイベントに行くよりお前詳しく
レポートしてくれると嬉しいなみたいな、すごい平心転倒にこんなイベントあるんですけどいかがですかねみたいな感じで聞いたんですけどね、ちょっとなんか池田さんの耳を通るといろいろとね、化学反応が起きちゃうらしくてな、パーケンを買わされたっていう話を言われて、
ちょっとした内輪乗り大変申し訳ありませんでした
内輪乗りではないと思うんですけどね、もうね、
まあ、この自分の名前で仕事をするということという、
はい、
まあ、なんていうかこう全然何こう奥ゆかしさのないタイトル仕事が切れない人は経営視点を持っていた
そうです、
誰でも思ってんだよバーロン、家庭のこと一生懸命みんな考えてよ、経営視点でやってんだよ、まあ、自分たちだけでやってると思うねこのバカ。
攻撃的だな、すごいな
っていうね、
はいはい、
思いがね、人もいるかもしれない僕は分かんない、僕は違いますけど、
皆さんじゃないですか、本心が
今壊れたら全然違います
よ、あ本当によかった、
もうそういう人もいるかもしれない、
まあ、もちろんね、そういう人いるかもしれないですかね、
ということで、
はいはい、
なるほどね、
はい、
じゃあその あんたの人生の役に立つんじゃないか
と、互いにです、なので僕も行けないので、
やっぱ行けない
で
し
ょ
ということでね
教えてレポートしてくださるという、特にこのタネラジでね、それをシェアすることによって、はい、聞いてる方きっとフリーナス多いですよ、タネラジはね、そういう番組だと思うんで、
まあ、あとね、はい、その副業っていう、この副業っていうのは、はい、複数の副なんだよね、
そうですね、複雑の副ですね、
そうそう、だから、はい、なんていうか複数の仕事をしましょうと、
はい、そうです、
サブで仕事を1個するっていう考え方でもあるけど、
はい、
複数いろんな仕事をしていきましょうっていう意味で言うと、うん、まあこの本ね、
はい、
日経ムックにもいろいろ書いてあるんですけど、
はいはい、
やっぱその100年時代みたいな、
はいはい、定年がないね、
まあ、定年、そうね、だから昔は20年教育、
はい、
20年まあ仕事、
はい、
で引退みたいな、
そうですね、
そういうふうな話があったりしたんですけど、はい、まあここではその100年だから、
はい、
引退の後は長いっていうね、
実際はね、
そうだんだん働く時間も長くなってきたけど、
はい、
引退の後も長い、
すぐに殺してはくれないし、
だったらまあもうちょっとその完全に分けるんじゃなくて、
はい、
まあまあ 人生も楽しみながら仕事も楽しみながらっていう時間軸の使い方をもっと自由にいろいろできたらいいなと思うと、はい、働き方も幅広げた方がいいっていうのは、はい、まあ、理屈としてはすごくわかるし、
わかりますね。
こっちもやっぱりね、その今稼ぎ時だからっていう考え方だけじゃいけないっていうか、はい、
そうです。
お金稼いでるだけで人生を終えられないんだよね、やっぱね。
そうですね。
なんかお金もそうだけど、例えば人間関係とか、はい、いうものもこうやっぱり一緒にこう育てるって言うとなんかムカつくけど、うん、まあ、なんかそういうものもあってこそだと思うので、そうですね、だその辺のこととかをバランスよく考えるっていうのは、はい、まあ、大事なことだなとは思わされる本なんですよ。
ムック本自体がね。
そう、ただまあ日経だから、はい、なんかそのバズワードみたいなものをものすごくこう上手に盛り付けた感が、はいはい、この本はちょっとしますよ。
やっぱりね。
だからそれはまあ美しいというかよくできてるがゆえに、はい、なんか関係あんのかな俺みたいな感じはまあするっちゃするんですけど、
そう
です
ね、う
ん、
そういう作り方になっちゃいますよね。まあね、この本は。
ただね、生身の人間が一応出てくるのがイベントだったりもするので、
そうですね、4名の方は。
そう、まあ、優秀な人だけが、はい、あのできることじゃないよとか、
うんうん、
なんかそういう風な観点で
聞け
たらいいなと思うし、
誰でもできるようなやり方を聞ければいいですね。
本なんか読むとやっぱいろんなね、あの、はい、形の、うん、学習の仕方とか、
はい、
仕事の仕方とかその、うん、まあティップスっていうんですか、
はいはいはい、
こういう豆知識みたいなこととかも書いてあったりするので、うん、
はい、
まあ、その辺の要素幅広すぎるんで、
うんうん、
どの辺を俺感じたらいいのかなと思うんですけど、
そうですね、
この自分の名前で仕事をするということっていうのはすごいよね、
はい、まあそれを言えるっていうのがすごいですよね。
何なんだよっていうね、
ね、
これ、ま、これでもどうどうも朝日新聞の岩崎ですみたいな、
あ、
そういうなんか
企業のね、はい、
ことを言う枕言葉言うと、はい、取材しやすいとかさ、
はいはいはいはい、
あるじゃないですか、
はい、
一方で、はい、あの岩崎さんですかみたいな話もまあ、はいはい、
ありますね。
その知られてたってことあるんですか、岩崎って
こと。僕あんまりないですね。もっとずっと付き合いのある会社と一緒にやってるっていうパターンが多いので、
うんうん
うん、アイネームで個人でっていうのはほぼないですね。
だこれはさ、
はい、
まあ、でもそれで遊ぶっていう手もあるけど、
ね、
だから当然あの向こうはなんか名のある人が来るだろうと思わせといてさ、
はいはいはい、
ああどうも池田ですいやいや大したことじゃないんですけどみたいなこのことムードだけ出して
尊敬的な感じです。
そうやっぱね、はい、いやテレビ見ててもいや、まあ、テレビなんかねほとんど見ないんですけど、うんとかさ、そういうなんかまずテレビ見ないよね、自分の名前でやってる人はね
そうですね、ブランディングのためにね。
そうだ
ね、
逆算で行くって手はあるんじゃない。
なるほど、なるほど。
あの自分の名前で売ってる人は、はい、出張が多いとか
悪いことしか出てこない。
そう、あとルーティーンが必ずあるとか同じものをすごく集中して今月食べてますってことが時々あるとかカレーが好きとか。
偏見ですね一郎じゃないですか、それ。
なんか違う、カレーは一郎だけど他にもいろいろある。
いや、あの人ルーティーンもありますからね。
だから
一郎です
よ。だから結局一郎の真似してるだけなんじゃないか
違う
結局
いないですって、そんなフリーランスの人。そんなに、
そうだ、
毎朝カレー食っててそんなルーティーン決まってる人そんなにいないですよ。
そんなにいないのに、はい、そういうふりしてる人と、
あ、なるほどね、パフォーマンスとしてね、
本当にしてる人と仲良くて、はいはいはい、その意識が高いのが本物か嘘物かっていうのもあるじゃないですか、
うんうんうんうん、
で本物だと、はい、やっぱこの人やばいけど、うん、お願いもしたくなるみたいな、
はいはいはい、
そういう人もなるわけ
で、うんうん、
で今僕偏見持ってるんで、
はい、ぜひこれどう生で聞いてみたらすごくいい人かもしれない。いい人っていうか、うん、そういう
ちょっと語弊ある
ルールばっかりじゃないかもしれないね。ルールにしがらみにとらわれてるわけではないかもしれないので、
ね、
生の声聞くっていう機会は大事ですよ、ね、じゃないと池田さん行かないから、こういう会
絶対。ほら結局ほらトーンは違うけど、
はい、
動画としてるよ。
してないですって言ったらいいんじゃないですかね、
将来自分の名前で仕事をしたいと思ってる人、フリーランスとしてもっと飛躍したい人、
はい、
将来独立や、副業、はい、両方の副業を、視野に入れている会社員の人向けということで、
はい、
お話が聞けるそうです。
そうです、ぜひねタネラジでもこの終わった後の話聞けたら嬉しいなと思います。
ちょっと1個ぐらいない、これは聞いておいてほしい。 これをちゃんと頭で整理してほしいもん。
そうだな、なんかやっぱ経営視点みたいなのがちょっと興味がありますね。その今現在フリーランスも普通に受注してやってますけど、自分主体で動いてそれをビジネスに継続してやっていくにあたってはやっぱ経営とかチーム作るとかってすごく大事になってくると思うので、
まあ、例えば僕が想像するに、はい、例えば年間どれぐらいの利益率でいきましょうかとか、例えば自分のこういう面を売ることでここの、市場、うんうん、ここに空いてる市場があるからここに向けていきましょうとか、はい、そういう、まあ、戦略を立てて、はい、その戦略をプランをもとに、はい、まあ、進めていって、うんうん、で後で検証するみたいな、はい、まあ、そんなようなことが、はい、経営視点的なことなんじゃなかろうかとは思いますけどね。
まあ、どうしても一緒に働く社員さんっていうのがいらっしゃるから、そこも含めて考えたね、設計を長期視点でも考えなきゃいけない、
まあ、独立ってことはそうだよね。
そうです、経営、
まあ、まずでもフリーじゃないですか。
まずはそうですね。
自分っていうこのリソースをそういうふうな発想にするってことだから、その自分を自分じゃない感じで考える、
うん、俯瞰で見て、そうですね、うん、自分自身をどう
こ
う
まとめるとかはそういう視点なのかな。
なんか次の一歩に進むヒントのような気もします、
ね、分かった。じゃあその辺ちょっと聞いてくる。
ぜひぜひ。これ聞いてる方でもね、まだ確かチケットは残ってるはずなので、はい、興味ある人はそこら辺意識して聞いてもらうといいんじゃないかなと。
分かりました。
っていうのでいいですか、これ。
はい、もうそれで、あの、いや単に俺売りつけられたわけじゃないんだなっていうことが分かりましたので。
ぜひお願いします。もっと簡単なレポートでいいので、はい、お願いできたらと思っております。
わかりました。俺がズタボロになって帰ってきますので、
ズタボロになる予想ないと思う。大丈夫です
よ、ね、はい、ということで今回は体験プレ企画ということで、はい、こんなイベントに行くのでその行く時の心構えどうしたらいいのスペシャルということでお送りしました。はい、お送りしましたな。イベントに時々行く人池田と
イベントを作る人岩崎でした。
必ずまた